旧約聖書の出エジプト記という書に、イスラエルの民がエジプトで奴隷状態にあったところから神によって救い出される記事があります。モーセというリーダーに率いられてエジプトを脱出した後、荒野を旅していきます。それは誠に過酷な旅で、すぐに水がない、パンがない、肉がないと不平不満が噴出し、その旅ごとに神は忍耐強くこれに応えて助けを与えていかれました。荒野の旅ですから、夜はテントを張って野営しなければなりません。数え切れないたくさんのテント、天幕が張られたことでありましょう。部族ごとに天幕を張る位置も決まっていました。モーセはその宿営の外に特別な天幕を一つ張りました。それを臨在の幕屋と名付けます。そこは主なる神に伺いを立てたり、神に会う場所でした。私たちで言えばまさにこの礼拝の場であります。モーセが臨在の幕屋に行って神と会見するときは、神がそこにおられることを雲の柱が入り口に立って、民はすぐにそのことがわかります。皆恐れを持っておのおの自分の天幕の入り口で礼拝したとあります。聖書にある最も基本的な考え方の一つとして、唯一にして全能な、そして世界の作り主である神は、義なる神で全く清い方であり、人はその正反対で、罪深く汚れに満ちており、そんな人間が神をまともに見ようものならば、たちまちに打たれて死んでしまうという考えでありました。つまりこれは、神の清さと人間の罪深さの、このあまりの次元の違いを表しているわけです。族長ヤコブが、野牧の私というところで、神と徹夜で格闘したときにも、あるいはモーセが初めて神と出会うあの燃え尽きない芝に近寄っていったときにも、あるいは詩式の中にある有名な怪力サムソンが誕生する次第のサムソンの両親が神と出会った場面でも、皆神を見てしまったから死んでしまうと恐れています。そのような神と人間との関係からいくと、今日の出エジプト記33章11節の言葉は驚きであります。主は人がその友と語るように、顔と顔とを合わせてモーセに語られたというのです。臨在の幕屋で神はモーセに友と語らうように親しく語られたというのです。それは罪深い人間にとって本来ありえないこと。その恵みはモーセだけの特別なものでは実は決してなく、今やイエス・キリストによって私たちにももたらされているのだと、今日の御言葉は教え示しています。今日のヨハネによる福音書の御言葉は、最後の晩餐で主イエスがお語りになった いわば最後の最後の締めくくりの言葉です。この後ゲッセマネの園で捕らえられ、十字架にかけられていくのをご存知の主イエスは、ご自分がいなくなった後のことをここに語っておられます。それはここで同席している弟子たちだけではなくて、後のすべてのキリスト者に当てはまることでした。これまで主イエスはよく例えを用いて教えてこられました。大変わかりやすいようでいて、なかなか難解でもあります。しかし、主イエスが地上から去って、父なる神のもとに行かれた後は、例えのようにではなくストレートに、神様のことを教えて示してくださると、ここに約束してくださっているのです。それは、主イエスの名前によって願い祈ることによってだと。まあ、このことによって私たちは祈りをするときに一番最後のところで、主イエスキリストの御名によって祈りますというふうに言います。初めてお祈りする方たちに、どう祈ったらよいのかわからないというときに、大体お伝えしている一つの雛形、型があります。まず最初に神様に対する呼びかけがあって、で、間にはお願い事や取りなしや、感謝や賛美が入るんですが、締めくくりはこのキリストの名によって祈るということであるわけです。そのようにしてこの言葉は今でも私たちの信仰の生活に深く浸透してきていることではありますが、この最後の晩餐の時に、もうすでに主イエスは、例えで遠回しにではなく、もっとはっきりとストレートにお話をなさっていて、そのことを先取りしているかのようであります。弟子たちもそれを感じてわかっています。そして、立派な信仰告白をしています。弟子たちは言いました。今はっきりとお話になり、少しも例えを用いられません。あなたが何でもご存知で、誰もお尋ねする必要のないことが今わかりました。これによって、あなたが神のもとから来られたと私たちは信じます。ああ、見事な信仰告白です。しかし、主は分かっておられます。このように、見事な、立派な信仰告白をしても、この後主を置いて逃げてしまうのだと。受洗準備会やいろいろな婦人会の学びなどで、信仰というものは、何か修行をして、悟りを開くように自分の努力で獲得するものではない。信仰とは、神からの賜物である。賜物、もう少し砕いて言えば、賜り物、いただくギフトなのだ、ということであります。それは本当に確かにそうで、とても大切なポイントです。と同時に、せっかくいただいた信仰をしっかりと保持して保っていくのがなかなか大変であります。それさえも神様の助け、聖霊の助けによって何とかしてもらうのですが、この後の弟子たちのように、どんなに立派な信仰告白をしても、主イエスを置き去りにして逃げ出してしまうことが起こってしまうのです。本当に残念だし、情けなくて申し訳なくて、 もう二度と神様の前には出られない、礼拝にも出られないと思えてくるでしょう。大牧者なる主イエスは、そんな私たちの信仰をしっかりと保つこともできない弱さや愚かさや不信仰さなど、とうにお分かりでした。それでも分かっていて招いてくださるとは、とんでもないお人よしとでも言ってしまいたくなるものであります。遠藤周作が小さな小説作品を書いています。タイトルはおバカさんという作品です。書店などであるいはネットで売られているこの本の紹介文にこうあります。ある日、銀行員高森、その妹智恵の前に風のごとくに姿を現したフランス人、ガストン・ボナパルト。彼はナポレオンの末裔と称する、見事に馬面の青年で、お人よしで臆病で、曲がったことはしないけども、行く先々に珍事を巻き起こしていく。その一方で彼は人々の心を温かい光で満たしていくのである。おバカさんに出会ったら、人は優しさに満たされていく。こういう紹介文です。どうでしょうか？皆さんちょっと買ってみようかなっていう気になりましたでしょうか？遠藤周作は沈黙などが有名ですけども、私は個人的にはこのおバカさんが一番好きです。ガストン・ボナパルト、馬面の、なんてフランスの人を別にバカにしてるわけではないんですけども、大きなお顔の、おバカさんと言われるこの主人公ですが、私はどこまでもお人よしの、愛すべき王がつくおバカさんは、イエス・キリストそのお方を投影しているのではないかと思うのです。飛躍するようですけれども、この世から見たらキリストの救いだとか、キリスト教の救いというものは、とてつもないお人よしの極みにあるようなものであるでしょう。話を戻しますが、主イエスは弟子たちの弱さや愚かさや不信仰さも全部知っていて、分かっていて、それでも愛し許し一緒にいようとなさる。普通はありえないんです。バカじゃないって言われるほどに、愛し一緒にいようとするんです。主は全部分かってるよ。と言っておられる。みんなちりぢりに逃げていってしまう。それを分かっている。でも大丈夫。私は一人ぼっちにされるように、はたからは見えるであろうが違う。私は一人ではない。父が共にいてくださるから。父なる神が一緒にいてくださるから。しかしこうして父なる神が共にいてくださるということをいちいち言うのは、実は弟子たちと私たちのためだった。主イエスは、いわゆる仏教的な意味とは違う、俗的に使われる唯我独尊という、私は私だというような意味での、私は大丈夫だと言っているのではない。人がどうであろうと自分でやっていけるんだという意味で私は大丈夫と言っているのではない。主イエスが父が共にいるから大丈夫だというのは、それと同じようにお前たちも大丈夫だということを言いたいわけです。ペトロに代表される裏切りをし、主にどこまでも従っていきますと誓っておきながら、 主を置き去りにして逃げる。そんなことをすれば、普通ならば友情の破綻であります。普通ならば見限ります。あいつはもう友達じゃないって。我々は一体どれだけ主を裏切ってきたのだろうか。我々の足音を振り返るのは怖い。理屈上は溢れる恵みで満たされているとは知りながらも、そこに重ねてきた裏切りがあまりにも多い。主を置き去りにするようなことを数え切れないほどしてきているではないか。しかし、それもこれも何もかもすべて分かった上で、主は弟子たちに今私たちに言われる。私は世に勝っていると。世というものは約束を破るもの、友達を裏切るもの、そういうものをさばいて切って捨てる。どんなセリフが出てくるか、絶対に許さないって言います。そして実際に報復に出る。それは個人のいわゆる市民生活のレベルでもあるし、国家レベルでもあるのを我々はきっと見出すことができる。そして報復が新たな憎しみと報復を呼び、その悪しき連鎖を人は止めようがないわけです。それがこの世のありさまではないか。お人よしをバカだと言って笑う世のやっていることは、この暴力が暴力を、憎しみが憎しみを、報復が報復を呼び起こし、それを止めることができないし、かえって一層ひどくしてしまっていく。そういう世に対して、主イエスは勝利していると宣言する。それが十字架だと言うんです。きっと世はまた馬鹿にして笑うだろう、あざけるだろう。一体何が勝利なのだと。この後結局捕まって何にもしないで、いわゆる何も世直しになるようなことをしないで、ただ死んでいくだけじゃないか。それのどこが勝利なんて言える。バカじゃない。本気で、真面目に十字架を、主イエスの姿を追っていったならば、きっとそう思うだろう。しかしバカではない。本気だ。真剣に主は言うんです。私はすでに世に勝っていると。その勝利とは、主が十字架を追ってどこまでも許す許し、それが勝利です。自分の命を投げ出して、どこまでも愚かで不信仰な者の身代わりに裁きを受け、尽きることのない完璧な許しをもたらした。それが何の、それの何が勝利だと言えるのか。この十字架の許しこそ、悪に対する、人間の罪に対する完璧な勝利だ。憎しみと暴力と報復の連鎖を断ち切る勝利だ。裏切りの負い目でがんじがらめになっているものを解放する勝利だ。この勝利は、お前のための勝利だ。君がどんなに不信仰だろうと愚かだろうと、私はお前の友だと言ってくださる。いにしえの日、モーセが神と友のように語らったように、今復活し生きていたモーセは、友として君と語らおうとしている。年配の先生方や 年長の方々が、 それこそ戦友と会うときに、貴様と俺と言い合い、どうしてると言い合って再会し語らう。部活動で一緒に汗を流し、歌を歌い、一緒に戦った仲間が、再び会って語らう。女学校だったらもうちょっと上品かもしれない。でも再び会ったとき、お元気でしたか？言葉は丁寧だったり乱暴だったりしても構わない。でも友として再び会うときに、本当に親しく語らっていく。もしかしたら主はこう言われるかもしれない。お前、バカだなって。自分の過去に、本当に縛られながら、どうしようもない迷路の中をぐるぐる回っているようなこの自分を抱えながら、友として主は語らってくださるときに、お前バカだなって。説教の中でバカバカ言ってはいけないんですけど。でも本当にそうですよ。あるいはきっとこう言ってくれる。君、苦しかったろうって。いや、今辛いよなって。そして、圧倒的高みにいまし、全く清くあられ、我らの作り主である全能の神様に向かって、主イエスのお名前がまるでパスワードのようになって、私たちは祈ることができるんです。父よ、慈愛と恵みに富みたもう父なる神よと、そう呼ぶことができる。そして友と話すように、包まず心の内を吐露し、聞いてもらうことができる。信仰の先達が愛した賛美歌に次のように歌われている通り、慈しみ深き友なるイエスは、罪とが憂いを取り去りたも、心の嘆きを包まず述べて、などかはおろさぬ終える重荷を。慈しみ深き友なるイエスは、我らの弱きを知りて憐れむ。悩み悲しみに沈めるときも、祈りに応えて慰めたまわん。慈しみ深き友なるイエスは、変わらぬ愛もて導きたもう。世の友我らを捨て去るときも、祈りに応えていたわりたまわん。今一度主は言われる。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし、勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。だから、苦しいことは苦しいが、それでも私は大丈夫と言える。それが勇気であります。